第6節、ハンズ・カストップは、水は暖かいのに、背筋に小さな冷たさが走るのを感じた。それは恥ではなく、恐れでもなかった。それは、別の人間が、ごくありふれた、ごく日常の生活の中で、自分が生き延びるための理由から完成させてきたのと、同じメカニズムを扱っていることに気づく、あの不快な瞬間だったのだ。ぼかすこと、ねじ曲げること、仮面。それで今は?と、ハンズ・カストップは尋ねた。モルゲンスターは、バスローブのポケットから何かを取り出した。それは電話だった。今日ではまるで臓器であるかのように身につける、あのハンドセットである。その表面のガラスは光り、そのガラスには水の青さが映っていた。モルゲンスターンは親指でそれをなぞり、ハンズ・カストップはかすかな嫌悪とともに、今日では道徳がいかにたやすく画面の上に現れるかを感じた。私は5つの決意を持っている、とモルゲンスターンは言い、その響きはまるで毎日飲まねばならない五常の錠剤について話しているかのようだった。5つ、とハンズ・カストップは繰り返した。ああ、とモルゲンスターは言った。それを名指ししなければならない。さもないとぼやけてしまう。ハンズ・カストップはバルビッシュン、ぼやけさせるという言葉を聞き、思わずポケットの中の木の小枝を思い出した。まるで同期たちが共謀しているかのようだった。第一に、とモルゲンスターは言い、その声は現代人が感傷的に見えずに真剣であろうとするときに持つ、あの厳粛な実務的口調になった。ケイ。彼は画面から目を開けて、ハンズ・カストップを見た。その言葉が何か効果を持つかどうか確かめようとするかのように。私は、どんな状況でも、妻に敬意を持って接したい、と彼は言った。言葉においても、口調においても、振る舞いにおいても、他人の前でも、とりわけ他人の前で。見下すようなコメントはしない、あざわりも、公の場での皮肉もなし。批判は、彼は唾を飲み込んだ。自陣的にだけ、静かに、事務的に。ハンズ・カストップは、ゆっくりとうなずいた。彼はあの夜のこと、フランス語のアンペ・ブージュアーのこと、同時に、キスでもあったあの悪意のことを思い出した。彼は、あざわりがどれほど誘惑的であり得るか、そして、それが、もはや優しさを失ったとき、いかにたやすく、一種の暴力になるかを考えた。口調は、と彼は小さな声で言った。しばしばナイフだ。言葉はただの鞘に過ぎない。モルゲンスターは彼を見つめ、その眼差しには感謝、あるいはただ誰かがそのナイフを認識してくれたことへの安堵だけが宿っていた。第二に、と彼は続けた。彼はその言葉を自分自身に教え込まねばならないかのように発音した。妻が感情的に負担を抱えているとき、と彼は言った。私はまず、思いやりと寄り添いで反応する。評価ではなく、正当化でもなく、感情を、彼は息を吐いた。相対化しない、心理化しない、弱さとは見なさない。ハンズ・カストップは、人道という言葉、そして二度と会うことのなかったセッテンブリーニのことを思い出した。そして彼は、今日では人道を、まるで取扱説明書のように聞こえる文で定式化するのが、なんと味気ない言葉と考えた。それでも彼は思った、取扱説明書が全くないよりは、ある方がまだマシなのかもしれない。というのも、人間は自分自身に任されると、しばしば間違った装置を操作してしまうからだ。思いやりとは、とハンズ・カストップは言った。時に、自分自身の判断を、ほんの一時先送りにする能力に過ぎない。モールゲンスタンはうなずいた。彼は再び電話を見つめ、言葉が消えてしまうのではないかと恐れているかのようだった。第三に、と彼は言った。責任。ハンズ・カストップは自分の内側で何かがキュッと縮むのを感じた。責任。その言葉は彼の体の中では未だに銃声のように響いていた。モールゲンスタンは努めて落ち着いた声で言った。私は、対立における自分の分け前に責任を負う。ダイナミクスに対しても、すべてを妻のせいにしない、状況のせいにもしない。自分自身の振る舞いを見たい。自分のパターンを、自分の影響を、自分が間違っていたなら、彼は言葉に詰まり、それからまるで石を持ち上げるかのように、 その言葉を絞り出した。謝る、そして変える。ハンス・キャストープは、ほんの少し長く沈黙した。モーゲンシュテンは彼を見た。それは、あなたには馬鹿げて聞こえますか？ハンス・キャストープは、ゆっくりと首を振った。それは、と彼は言った。危険に聞こえます。